許されることを恐れることなく、驚くことなく、感謝を持って私を叩いていきなさい。あなたはこのいろいろな事柄を、年が経つにつれて何がどうであったのかを悟るようになるとおっしゃいます。
さらにあなた方は信仰を働かせて栄光に年がいます。どのような状況の中でもあなた方は感謝を捧げ、さらに信じて従い続けていくように、必ず主は確かにあなた方を導いてくださいます。
恐れることなく、私の言葉に信頼し、また私の言葉にあって歩んでいきなさい。真実は私の言葉にあり、私の言葉は成就していくと幸せます。
思い煩いやいろんなことのあなた方は思い煩うことなく、あなた方はさらに主にあって御心を成し遂げていくようにとしがいます。主の言葉に立って、その言葉に立って進んでいくように、主を信頼し、その言葉に従って進んでいくようにと主が言います。
コロナ騒ぎの中で、後になった時にこれがあったのでこれが起こり、またこの祝福に結びついたということを、あなたは普通のように語っていくであろう。
では、もう一曲ですね、賛美してまいりたいと思います。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He is.
テロスは予言の言葉をありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して聞こうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。私たちはですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで、4月7日から13日までの10分の1の感謝をしたいと、こういうふうに思います。天の様、あなたが安定教会の会計を豊かに祝福してくださっていることをありがとうございます。今感謝の印としてその10分の1を捧げます。またあなたがすべての支配者であられ、すべてのものはあなたのものであるということを私たちは知っております。その信仰の表れとして、この10分の1を捧げます。どうぞあなたがこれを清めて用い、またあなたの栄光のために用いてください。またあなたが豊かな祝福をあふれるばかりに私たちに注ぎ、恵みを与えてくださることを信じ感謝して、イエス様をお名前によってお祈りいたします。アーメン。改めておはようございます。今、コロナ騒ぎで大変なことになってますけどもですね、どうぞ、皆さんとご家族のため、教会のためにお祈りください。祈りは大きな力ですからですね、神様は祈りを通していろいろな技を成してくださいます。また日本の国のためにも、その全世界におけるコロナ騒ぎがですね、収束するためにもお祈りしていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、私たちは神様に愛されているんですね。その恵みをいただいております。そしてその恵みのポイントは、一つ言葉を通して表されるんですね。ですから神の言葉っていうのは私たちに起こってくる現実なんですね。でその中で一つのことを言われてます。全てのことを感謝しなさいって言ってるんですね、神様。これは良いことも悪いことも感謝するということで、いいことだったら分かるけど、悪いことはどうして感謝するのかって思う方がいらっしゃるかもしれませんが、悪いことが許されるときにですね、その後ろに神様の素晴らしい計画があるのです。感謝をすることを通してですね、私たちは主の力が動き、そしてそれが現れていくのを見ることになります。 で、どうぞ皆さんね、感謝をしておいていただきたいと、こういうふうに思います。それと、神を愛する者のためには神はすべてのことを働かせて益としてくださると書いてあります。神を愛するというのは神を信じ従っている私たちのことを表します。で、私たちのためにすべてのことが益になるって書いてあるんですね。それはいろいろな問題とか困難が起こってくるときに、それが益になってくると、こういうふうに言ってるわけですね。ですから私たちがですね、すべてのことに関してですね、主に従うときに、いろんなこの心の問題も益になってくるということを御言葉では明確に言ってるんですね。ですから我々は皆さん自身のために祈るとともにですね、またこの御言葉に立って祈るということは重要な意味合いを持つということを覚えておいてください。私はですね、クリスチャンになって献身して徹底して奉仕したんですね。そういったら病気になっちゃった。そしてですね、教会の人々にどうして秋元さんはこういうふうな苦難の中に行くのかっていうような状況になっちゃったんですね。で、私もね、疑問に思ったんですね。で、何が疑問に思ったのかっていうと、奉仕してるわけでしょ。祝福が来るのは分かるんだけど、人よりも激しい困難が来て、特に私の場合はね、長い療養生活と立ち直れるかどうかわからないというね、状況に追い込まれたのですね。で、その時はね、まだ感謝のことをしてなかったんです。後に感謝を知って知るようになりました。そしてね、これがね、実は大きな恵みになったのです。それは何かというとですね、私が癒しのことを知らなかったんです。それを通してね、神様は具体的に癒すということを知り始めてですね、霊的な神様の働きに対するですね、考えが大きく広がっちゃったんですね。そしてね、後になった時に、私はミニストの根の中に癒しも入ってきてるんですね。ですから私が祈って癒されるのを、この一つのミニストリーの中に入っている時に、自分が病気であったことを、癒されたことを、これがね、非常に大きな力となって働いてきたのです。で、この時にですね、あそこでこれがなければ、こういうことはなかったっていうのは次々と起こってきました。で、この時にですね、問題の後ろの神の計画が大きく開かれてきたんですね。それとともにですね、進学生になったんですけども、信仰の確信が弱かったんですね。だから死にそうになった時に、こう思いました。どう思ったのかっていうとですね、本当に天国行くかなと思ったんですね。で、そういう人が進学生になっちゃいけないんですけど、で、私はね、そういう弱さがあったんですね。で、困難の中でですね、弱さが次々と示されて、しかも根本的な弱さだったわけですね。要するに天国が分かんない人がですね、天国の紹介するっていうのはおかしなことであってですね、で、これはダメだっていうことを気づいてですね、そして神様がそこを取り扱ってくださったんですね。で、私がもしその時病気がなければ、そういうような取り扱いがなくてですね、私の人生は全く変わったものとなってきただろうと。で、この時にですね、許された困難に確かに益になる、素晴らしいことがその後ろにあるということをですね、確かにそうであるということを見てきました。ですから今コロナ騒ぎの中でいろんな問題とか困難が許されるかもしれませんね。ですからそのために祈るとともにですね、感謝をし、その後ろにあるね、祝福、それから全てを益にする主の働きをですね、皆さんが信仰に立って御言葉に立って対応していれば、それが現れてきますのでね、ぜひ見ていきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、インターネットで聖書で世界で一番短い聖書のお話っていうのをもう一回始めました。まあ最初1週間に一遍という形で始めたんですが、どうぞ持ちられるように祈っておいてください。短くね、神様のことを紹介して明かししようとする言葉なんですね。インターネットは主が用いてくださっているので、いろいろな形でね、用いられていくと、こういうふうに思いますのでですね、どうぞ皆さんも見ていただくとともに、いろいろ紹介してね、拡散していただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、神様の働きが進んでるなと思ったのは、何が進んでるのかというと、 予言の働き、予言の本を書いたんですけども、これはまず東ヨーロッパから広がり西ヨーロッパに行くということで、何かそういうような動きになりつつあるんですね。そうしましたらですね、予言の本に関してですね、これをビデオにしてですね、一章10分間のビデオにして、で私が10分間ぐらい説明してね、やってほしいというポーランドの牧師の方からやれないかっていうことを言われてきて、それをチェコ語に訳してポーランド語に訳して広げるっていうことから言ってもらえたんですね。まあこれはね、御心であろうとこういうふうに思いましたのでですね、ちょっときついんですけども、御心の時にそれを作りたいと思いますので、ね、そのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。また同時にですね、ドイツ語に訳すためにね、ドイツの方に頼んでるんですね。そしたらね、翻訳してくれる人が専門家の方で、何件も翻訳の本があるんですね。でそのうちの一つとしてやってくださるということだったんですが、なんかドイツ、予言の本を読んでくださったそうですね。それからなんか示されたそうなんですね。それは何かこの本にはもうポイントがあると。だから、ね、この本を優先して翻訳するっていうふうに示されて、実はドイツで優先して翻訳されることになったんですね。でもちろん翻訳されて読まれて、そして利用されてなんぼなんですけども、ですから一つその働きが進んでいるのでですね、どうぞそれのためにお祈りくださいますようにお願いいたします。そして驚いているのはですね、予言の本がまず東ヨーロッパから行って、そして西ヨーロッパに行くっていう動きがね、少しずつ見えてきているので、神様のね、この週末における働きの大きさっていうのをちょっと感じますので、どうぞそのことを覚えておいてください。それとともにですね、今もう完全にインターネット礼拝になっているわけですね。信徒の方々はインターネットで見ていただくということになっていると思うんですが、どうぞこれを用いておいてください。インターネットの働きをいろいろ用いていこうとしています。これでハッシュタグかなんか入れてるのかな。ですから新しい試みもその中にありますので、どうぞそれらをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それでインターネットの働きの中で今献金がちょっとね、少なくなってるんですね。まあ皆さん来て献金袋に入れないので、それは当然なんですけども、教会の働きもありますし、さらにいろいろな部門の働きもありますのでね、どうぞ皆さんね、熱心に献金もしていただきたいと、こういうふうに思います。献金は感謝の印であるのとともにですね、また同時に献金することを通して私たちは与えるんですけど、受けます。特別な神の恵みと祝福があります。それは神の国と義とをまず第一に求めなさいと、それに加えて全てのものが与えられるということを言われて、でこれは大きな祝福ですのでですね、どうぞそのことをね、覚えておいていただきたいと、特に示されていることはね、やっておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで私がですね、ヨハネ君が生まれた頃に言われたんですね。何と言われたのかっていうとですね、給料の全部は A という人に献金しなさいって、と思ったんですね。で貯金もないしね、自転車操業だし、こんなことやったら、ね、飢え死にすると思ったんですね。で知らん顔してました。そしたら来るわけですね、聖霊様から。それで、じゃ あの奥さんに助けてもらおうと思ってね、そんなこと言ったら、ね、何言ってんですか、生活どうするんですか、やめてくださいって言うに違いないと思ってですね、言ったんですね。そういうふうに言われてるって。そしたらですね、言ったんですね。神様に示されていることは従った方がいいと。と思ってですね、どういうつもりかと思ったんですね。それでね、確実に私のうちの経済はね、大変なことになると。こう思ったんですが、もう、やけっぱちですね、献金したんですね。そしてですね、それではどうなったのかっていうとね、いろんなところからお金がかかるんですね。それで、お金が支えられちゃったんですね。で月の終わりにはいつものようにたくさんのお金が残ってたんで、税金も払うことができてね、 完全に支えられちゃったんですね。それは何かっていうと、夏にね、パトモスに行きなさいって言われてたんですけど、パトモスに行く代は私の給料の10倍かかったんです。これは無理だなと思ってました。そしたらね、主に言われたのは何て言われたのかっていうと、あなたにパトモスに行く代の10分の1、私の給料は10分の1でしたからですね、パトモス代の家族で行く代の、それを最初に捧げさせた。捧げたので、その10倍を与えようと。あなたは夏、家族と共にパトモスに立つと。こう言われたんですね。そしたらね、来たんです。そしてね、パトモスに立って、そしてですね、岩田君を捧げたっていうことになりましたね。で、その後に続く大きな働きのポイントになってるんですね。で、この時に献金っていうのは主の技ですので、お金が絡みますけど、大きく祝福される主の技で、あるのとともにね、主の計画があるのでね、どうぞ熱心にやってください。熱心にすることを通して、私たちは祝福され、満たされていくっていうことをね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで今、聖書を開いたんですけども、神の言葉はその通りになるんですね。その通りになるときに、神の言葉は二通りの形で考えられるんです。どういうふうに考えられるのかっていうと、一つは旧約時代。で、もう一つは新約時代。この形で考えられるんですね。で、旧約時代に神の言葉っていうのは何かっていうとですね、律法でした。守らなければいけないこと。だから私たちはですね、神の言葉が与えられると、それに従ったのです。旧約時代はですよ。じゃあ新約時代は何かっていうとね、神のことは信仰なんです。ですから実はですね、基本的に旧約時代と新約時代においてですね、神の言葉の捉え方っていうのは違うんです。これは守らないといけないって旧約時代は思い、そして新約時代にはね、信じることによって神の技が起こる。これが基本的な事柄としてね、起こってきたんですね。その中でですね、うちにいてちょっと感じたことがあるんですね。それは何かっていうとですね、かつて主の時代といった頃にですね、悪霊の教えをよくやってたんですね。その時にね、聖水を使ったんですね。聖水ね。聖水っていうのは何かっていうとね、祈られた水です。そして、カトリックの方々の中で、聖水で悪霊追い出しをする方々がいらっしゃるんですね。聖水風呂入れちゃったりなんかしてね。そして効果があるということをね、言ってたんですね。それで、その影響もあってですね、我々は聖水を使ってたんですね。ただね、あるところからちょっと示しがあってですね、これは妥当かっていう問題になってきたんですね。それで一つ考えないのは、聖水が悪霊に効果があるっていうのは、聖水っていうのは清める役割があるから、その清めの力が悪霊に対して対応できるのかなと、そういう可能性はあるなと、こう思ったんですね。しかしね、最終的に一つ結論が出たのは、何が結論が出たのかっていうとですね、聖書に書いてない。悪霊追い出しに関して聖水を使ったとは書いてないと。で、それは正しいかもしれないけれども、書いてなくて確認できないことはやってはいけないと。それでですね、私たちはね、聖水の事柄を切ったんです。それはなぜ切ったのかっていうとね、書いてないから、書いてないことはやらないと。確認できないことね。書いてなくて怪しげなことはやらないと。それで、聖水はもしかしたら正しいかもしれないけれども、書いてないのでやらないということで、悪霊を追い出しにね、聖水の役割を断ち切った。具体的にね。しかしですね、一つ分かるのは何かっていうとね、旧約時代は律法なんです。新約時代は信仰なんですね。そして律法っていうのはですね、信仰に至る一歩なんです。前段階なんですね。前触れなんですね。 で、何が中心なのかというとね、新約時代なんです。つまり神の言葉はですね、信仰とともに働くんですね。で、そうしますとね、一つ分かってくるわけですね。で、律法時代の清めとして用いられているのと、新約時代は何と言っているのかというと、信仰を通して、例えば断食とか祈りとか、イエスの権威によって悪霊を追い出しているんですね。明らかに信仰のポイントがあるわけです。ところが旧約時代の聖水というのは律法なんですね。そうしますとね、まあ、これは妥当ではないということはね、はっきりしてきたんですね。ですから聖書に書かれてないっていう意味で妥当ではないんですけども、しかし同時にですね、その言葉のポイントで信仰と律法っていう意味で妥当ではないと、これがね、明確な形で現れてきました。だからどうするかっていうと、私たちはですね、信仰を通して、断食とか祈りを通して、で、皆を使うことを通して悪霊の追い出しをしていくと、これが一つ大きなポイントとしてあるということね、どうぞ覚えておいてください。ですから聖水は何らかの効果があるにしろないにしろ、それは書いてないですから、悪霊に対してですね、これはポイントではないということをね、その中で覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで白馬のキャンプがね、行われます。その紹介映像がありますので、それを見ていただきたいと、こういうふうに思います。ただコロナ騒ぎがあるので、7月の後半なのでね、これはちゃんと行われるように皆さん祈っていただきたい、こういうふうに思います。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。
白馬キャンプへようこそ。
そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと、今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。 Under21 の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので、関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。 ゴスペルコンテストファイナル in 白馬。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門エシュルン。キッズ部門子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークのつまりに矢印みたいになりますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというものです。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されるということに選ばれているんです。我々はね、主に愛されるということに選ばれているんです。
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力なくても、また能力なくても、また何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば、神様が御業を成してくださいます。
それで、ね、愛してるから、我々がね、価値のある最高の人生を送ることはね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召されたこの群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出していく、これが私たちの教会の名前である。そしてね、神様はね、私たち一人一人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白するのが信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
はい、今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるご自身の子供たちと共に、これは本当に素晴らしい神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して神様が私たちを愛されているんだなということを強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。 7月の28日かなからあります。どなたでも出席できますので、どうぞいらっしゃってください。今回開かれればすごいキャンプになると思います。というのは、今のコロナ騒ぎっていうのはですね、再臨とリバイバルと大きくかかってる事柄であると私は思いますし、その後に行われる時にはですね、特別な主の御心があるということを感じるんですね。で、特別な主のいろんな示しとか恵みはその中でですね、表されてくるということを覚えつつね、期待していきたいと、こういうふうに思います。まあ、どなたでも出席できますので、どうぞ皆さんもいらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それでですね、神の愛の土台は言葉です。先ほども言いましたように、言葉に対して旧約時代は守るという形で、一方的に新約時代は信じるという形で、神様はですね、それを導いておられて、旧約時代っていうのは新約時代の前段階ですから、これは、新約時代の教えが中心ですからね、ここがポイントであって、その前触れでに過ぎないわけですね。ですから信じるっていうことはね、非常に大きなポイントです。で、信じる中で何がポイントとして言われてるのかっていうと、愛されてるっていうことですね。我々はこう愛されてます。誰よりも愛されてます。例えば私たちがどのようなものであったとしても、欠点が多くあったとしても、失敗があったとしても、かつてとんでもない失敗をしてしまったとしてもですね、神様は愛してるんですね。で、どのぐらい愛してるかっていうとですね、ご自身のお一人子の罪のないイエス・キリストをね、身代わりに殺すほど愛してくださってと。で、特別な祝福を持ってね、私たちを導いてくださってですね。で、この時に気をつけないといけないんですね。何かっていうと、その愛は信じる者に現れる。私たちは全て愛されてるんですけども、信じない人もいるんですよね。愛されてんだけど、そんなに愛されてるかなとかね、私なんかと思ってるクリスチャンも多いんですね。その時皆さんね、最高に誰よりも愛されてるって信じるものに、それが正しいですから、それが現れるのです。例えば私がどのようなものであったとしても、罪人であったとしても、欠けがあり、そしてね、問題があったとしてもですね、愛されてるのです。とんでもない失敗があったとしてもね、愛されてる。で、それを信じるっていうのは大きなポイントです。で、最近ですね、ちょっと自分の内側の不信仰っていうのをね、ちょっと気がついてきたんですね。で、それは何かっていうと、いろいろ問題があるわけですね、私はね。で、その時にですね、ある問題に関してはね、解決しないと思ってるんですね。で、解決しないと思ってることさえ気がつかなかったですけども、その時にね、ああ、これは違うと。神だったら解決できると。で、その神はね、解決したいと願っていると。なぜだか、私を幸せにしたいから、解放したいから、喜びで満たしたいから。で、多くの人のうちにね、これは無理だと思い込んでしまってですね、神の手を避けてる人たちがいるんですね。で、私のようにね。で、その時気をつけないといけないんですね。信じる時恵みは現れるんです。信じるっていうことはね、非常に大きなポイントです。そしてですね、この中で信じる時に何がポイントになるかっていうとですね、私は2つだと思ってます。祈り聞き従うことと感謝のこと。で、その御言葉のポイントはですね、すべてのことを感謝する。そして、神を愛する者のためには、神がすべてのことを裸して益としてくださる。この二つの言葉。そして皆さんね、その言葉に立ってください。今、コロナ騒ぎなんか来ますとね、大体否定的なこと言いますね、日本のマスコミはですね。そうするとね、暗くなっちゃったりね、私大丈夫かしらって、大丈夫です。死にはしません。仮に死んだったら違う理由です。死んでも天国ですからね。で、そんなことありゃしません。具体的にですね。で、その時にね、一つ問題が起こってくるんですね。何かっていうとね、不安とか恐れとか、そういうことを土台にね、全てを見始めるってことが始まります。 そうするとですね、クリスチャンの歩みはね、非常に不安定になります。なぜ不安定なのかというと、神の言葉に信仰に立って歩みをしないからです。信仰に立って歩みをするというのはどういうことかというとですね、コロナ騒ぎがあるとするとね、問題が起こるかもしれないけど、その後ろにある素晴らしい祝福を見ると、また全ては益となる。だからコロナ騒ぎを通して確かに大変なところが通るかもしれないけど、神様の素晴らしい技と、愛している神様の祝福と、全てを益とする神様の技を見るっていうのは聖書の教えなんです。なぜそうなのかというと、神の言葉は確かだからです。で、私たちがね、それに立ってるかどうか、私の将来は大変なことになると、日本の経済破綻は大変なことになるだろうし、コロナ騒ぎでどうなるか分かんないと、会社も何もこうなってああなって、一体私はどうなるの、これが普通の見方ですよね。しかしね、それは正しくないのです。なぜ正しくないのか。神の言葉とね、ぶつかるんです。神の言葉は何て言ってるのかね、あなた方を愛しているって言ってる。で、神の言葉は何と言ってるのかっていうとね、私たちに大きな祝福が来るって言ってるんです。神の言葉は何て言ってるのかっていうとね、問題は解決するって言ってるんです。神の言葉は何て言ってるのかっていうとね、私たちは解放されるって言ってるんです。神の言葉は何て言ってるのかっていうと、最高の祝福を与えるって言ってるんです。じゃあどうしたらいいのか。立つのです。立つのです。その時何が起こってくるかっていうとね、問題と困難の後ろの神の栄光が中に表されていくんです。あるテープを見たら、マーリンさんの説教が出てきたんですね。そしてマーリンさんの説教の時に最後盛り上がっちゃって、みんなで歌ってるんですね。大いなる詩を歌ってるんですね。だからマーリンさんを中心に大いなる詩を会場全体で歌いながらですね、神を称えてるんですね。で、私面白いなと思ったんですね。それは何かっていうとですね、カリスマで非難されてね、教会を出なければいけなくなった時に最悪だなと思ったんですね。しかしね、マーリンさんの感謝と、それから大いなる主が流行ってましたから、その2つがね、私の支えだったんだ。で、それに頼っていった時にそれが出てるんでしょう、ね。で、その時思ったんですね。その時にどんな悪いことが起こるだろうと私は思ったのです。そしたらですね、マーリンさんと深い関わりになっちゃった。大いなる主を作詞作曲したロバート・ユーインの家にまで泊まって一緒に説教するようになっちゃった。私ね、こんなことは考えなかったです。そんなことはこのあなたの人生の後にあるって言われたらですね、思ったでしょうね。それは思い違いです。でも皆さんね、それは現実となったのです。で、この時にね、現実となる理由があるのです。私に最善が与えられる理由があるんです。それで皆さんに最善が与えられる理由があるんです。これは私の個人的な特別な特殊な出来事だと思ってはなりません。それはですね、神が御言葉を通して表された愛が私に成就しているからです。そしてですね、私が愛されているように皆さんも愛されているのですね。それが成就していくと、そうなりますとどういうことになるかというとね、コロナ騒ぎの後ろに神の素晴らしい栄光があります。だから喋るようになるでしょう。私はコロナ騒ぎでこういう困難とこういう困難に出会ったけど、神が助けてくれて特別なことが広がってきて、技が起こったとか、神が現れてくれて全てのことを益とするという技が起こったとか、この困難のどうやって抜けるかと思ったら、まさに見事に抜けるだけではなくて最高の宮座が表されたとか、皆さんね、私は単なる夢物語を言ってるのではないのです。神の言葉の現実を言ってるんです。そうなります、そうなります。で、私は言うでしょう。コロナ騒ぎのおかげでこういう恵みがあって、ああいう恵みがあって、こういう恵みがあった。最近ね、 テレビ変でこになってきましたね。それ何かというとテレビ見てたらですね、俳句の番組が人気あるんですね。で、私ね短歌やってからすごい興味あるんですよね。で、その中でね、どんどんどんどんみんな上手くなってきてね、最初は素人のばっかじゃないかなと思ってですね、こんな下手なの作ってて思ってたら、だんだんみんな上手くなっちゃってあれこれちょっと違うぞと思ってますけどね。で、その時私歌人になりたいと思ったんですね。そしてすぐ絶望しました。理由は何かっていうとですね、歌人で食っていけない、有名になってもね、なりゃしないんですよ、なっても食っていけないと。で、詩に移ったんですね。すぐ絶望しました。どうして絶望したのかっていう、詩人っていうのは大体ね本業を持ってるんです。どうしてかっていうとね、詩で食っていかない。それでね、小説に移ったんですね。で、小説に移りながらね、私思ったんですね、これがね当たらなければ私は人生においてとんでもない無駄をしてるのかもしれないなと、こう思ったんですね。なんかね、神様思わせるんですよ、私にね。で、思わせた後にね、技が起こってくるわけですね。それでクリスチャンになった時にですね、主が言われたんですね、文学を捨てなさいって言ったんです。で、私も分かりました意味は。何かっていうと、文学で語ってるものはですね、神が言うこととぶつかるんです。だから文学に立ってる以上ね、神の言われることとぶつかってくるっていうことが分かった。それ捨てたんです、捨てたんですね。そしたらね、神を愛するものが全てのことが益になってくるでしょ。それが益になり始めた。だから牧師に道を書いたんですね。私知らなかったんですね。説教ってね、短編小説みたいなもんなの。その時にね、私ね、文学をやってるからいろんな入り口を持ってるんです。これはね、益になってきたなと。そして教えるようになったんですね。そして聖書を教えるっていうのは言葉を教えるんですね。で、私はね、言葉を短歌をやってるから、いろいろな事柄に対応できるのですね。それで生かされてきちゃった。そしたらどうなったのかっていうと、雲人とか御声がですね、連載を頼んできたんですね。ただで。ペンとか、原稿用紙こちら持ちで、送り台もこちら持ちでね、安易な選択でしたよね。で、安易な選択でね、一番私に労力がかかるんですね。だって雲になんて14万書いてるから1ヶ月にね、大変なんですね。でもね、まあ、ともかくやってたんですね。そしたらね、その本になっちゃって、そしてね、持ち出してきたんですね。で、その時にね、ちょっと感じたんですね。神を愛する者のためには神が全てのことを働かして益としてくださるって言った時に、私は主に従った時に、この短歌の働きとか詩の働きとか小説の働きがね、益になってきたと。そしたらね、本はその本がね、英語に予言なんてね、訳されて東ヨーロッパで動き始めたんですね。で、今ドイツで動こうとしてるんですね。そうするときにね、あれ?と思ったんですね。それは何かっていうと、明らかに私が今本で動いてるっていうのはですね、私が昔やっていたことの土台があっての話で、で、それは無駄だと思ったんだけど、御言葉は主に従えば全ては益となるっていうふうに言った。それがね、持ち上げてきてる。そしたらですね、新井浩二先生とね、大川先生に言われたんですね。それは何かっていうとね、文章が違うって、文章が違うって、それは違いますよ。だって俺、私プロになろうと思ったんだから、それは違いますよ。私集中してたんだから、それに、それをね、捨ててきたんだから。しかしその時にね、ちょっと思うんですね、全てが益となっている。あの、 皆さんがね、神の言葉に立たないとダメ。問題とか困難において干渉し、その後ろに素晴らしい神の恵みを見るためにはですね、皆さんが神の言葉に立つということです。全てを感謝することによって問題困難の後ろにある神の技が現れてくるっていうふうに立つのです。立てないようなことが起こるんです。で、感謝してるのにどうしてこうなるの、いつまで経ってもダメじゃないっていうことが起こるのです。これ試しなんです、信じてるかどうか。しかし皆さん、信じているものに技が現れるのです。で、主に従うときにですね、全てが益となるということが起こるのです。具体的にですね、例えば私はですね、私の人生どうなるかわからないと思いました。しかしカリスマは正しいってんで、マリンさんの感謝とロバート・インの大いなる主を歌いながら従っていったんですね。そしたらね、マリンさんは何て言ってるか知らないですよ。日本でマリンさんと最も親しい人間だったのです。まあそれぐらい言ってもいいんでしょう。だってね、20年近くね、特別な関係なんだから、具体的ね。で、向こうはどうなってる、どうな思ってるか知りませんよ。いいですよ、天国でそんなこと思ってないよって、まあ、マリンさんだったら絶対言わないよね。そしてね、ロバート・ユイとね、共にメキシコでメッセージするとかね、技になった時にね、いや、こんなことって起こるんだなと思いました。で、皆さん、コロナでね、時代は地獄に行くんではありません。問題は起こるでしょう。皆さんは困難に出会うでしょう。でも皆さんね、困難に出会って恐れてはダメです。自滅するんですよ、クリスチャンっていうのは。この困難とこの困難で、こうなっちゃって、こうなってこうなっちゃうんだろうって言って、神の言葉に立たない。皆さん、私たちは愛されてるのです。私たちのように愛されてるものはいません。愛されていない、あるいはちょっとしか愛されていないっていう人はですね、実はその愛の実質を受けてないのです。どうして受けてないか、信じないからです。信じないからです。信じないからです。信じないからです。大きな祝福がね、現れようとしてるんです。その印はね、コロナです。いいですか、コロナで変なことが起こらないように祈ってください。しかし感謝してください。そして何かいろんな問題も起こってくるでしょう。どうしてこんなことが起こるってことも起こるかもしれません。しかしね、私たちがある程度距離を持ってコロナを見れるようになった時に分かります。ああ益になってる、ああ、コロナがなければなか起こらなかったことが起こってる、こういうような素晴らしいことが起こってると。あそこでいろんな問題にあったけど、あの中で私は神様の素晴らしさを知ったということが起こってる。言葉に立つなら、いいですか、神様が愛を注いでくださってね、特別な祝福と言葉を与えてくださってるんですが、それを体験する人といない人がいるのです。体験しない人は何かって、信じない、謙遜じゃないんです。私のようなものがって言ってんじゃないんです。私のようなものが一番愛されてるんです。皆さん言ってください。私が一番愛されてる。で、愛されてるんです。そして神様はそれを実質を表してくださるんです。いろんなことを通して、今まで表してたでしょうけど、さらに大きなことを通してですね、表してくださる。で、神の言葉。で、神の言葉はかつては律法でした。しかし今は信仰なのです。でもこれは怖い言葉です。信じる者に成就してくる。そして私たちは成就するそのようなですね、権利を持っているのです。なんなら愛されているからです。そして神様はね、最高を与えようとしています。どうぞ皆さんね、最高の人生を終えて、そして天に帰っていただきたいと、こういうふうに思います。私のようなものが愛されているのです。私のようなものが最高を与えられるのです。賜物が大したことないのにもかかわらず、神様のいろんな栄光をこの中で見るのですね。で、言葉がポイントであるということで覚えておいてください。天皇さんを一人お一人のうちに豊かに働き、どうぞ導いてください。何かもう嫌になっちゃって、他の方を向いている人がいますが、神の言葉にしっかりと立ち、そして神の言葉から退かないように、その時、しばらく経って違う展開が始まり、神の言葉に立つことの益を見ます。 何か自分に絶望しちゃってる方がいらっしゃるんですが、絶望ついでに神の愛に関してもですね、ちゃんと捉えていません。神が愛しておられ最高なしてくださるということをしっかりと受け、で主に従い始めるように、その時益となっていきます。トナさんどうぞ豊かに導き、さあやりかけたことで止まっている方がいらっしゃいますが、すべてを全うするように、その時主の栄光が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。結構ね、癒されてるんですね。ですから期待しつつ、いろんなところで癒されてますので、まず悔い改めの祈りをしたいと思います。それでは祈ります。天の様、お一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキリストの御名によって召す病の霊を今すぐお一人お一人の体と精神くださり、イエスキリストの御名によって召す病を今すぐお一人お一人の体と精神くださり、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神召す、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。耳がちょっと詰まったような感じでちょっと聞こえにくくなっている方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。目がぼやけている方がいらっしゃいました。これが癒されました。何か物忘れが激しく、記憶がちょっとおかしくなっている方がいらっしゃいました。これが癒されました。心臓がちょっと悪い方が癒されました。腸が悪い方が癒されました。イエスキリストの御名によってお一人お一人の体と精神に癒し、うつの症状が解放されました。統合失調症の人が癒されました。イエスキリストの名によってお一人お一人の体と精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によっておられております。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、常しえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。第一礼拝は、第二礼拝、第三礼拝が終わります。第七夜、オンラインでやりますので、よろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。